さんを亡くした親の会に僕月1でその集まりの邪魔してるんですけど、
はい、
それを、ね、まあ、お手伝いしてる若い30代の男の子がいるんですけど、彼がいやお坊さんはだったらそういう心のケアが当然できるもんだと思ってたっていう、
うん、
そういう悲しみにくれたご家族もね、それを聞いてやばいなっていう、
ああそうですね、いやでもやっぱり、うん、難しいですよね、それは現実、自分の経験から言っても、
はいはいはい、はい、
なかなか、まあもちろんああいう震災を経験している人がまずもってそんなにないし、もちろん、うん、うん、ですね。
だからあのブログとかにも書いたけど、臨床宗教士ってのが出たことで、だからあれはそもそもお坊さんはマストな部分なんですよね多分、
うん、
あれ本当は自己の産休であの部分をやっとくべきだし、それをまあやりきれないあれをやった上で、それで他のジャンルのっていうか他の、業種のやり方とか関わり方とか切り口を学んでおくっていうのが、うん、多分臨床宗教士っていうものの、うん、僕は生まれた意味だと思うんですよね。だからあれはすごく、本来で言えばえ今まで何やってたのって話になっちゃうし、
まあ
うん、でもその現状を踏まえて言えば、あやっとスタートに立ったねみたいな感じでもある。
えこれ大丈夫ですか、使ってもここの部分。
あ全然いいですよ、うん
うん、いやそうですよね。でやっぱりでもそういう動きはやっぱりみんな若いお嬢さんは特に感じてて、
うんうんうん、
その臨床宗教師ではなくてあの臨床心理師ですか、の資格を勉強されているような方もいらっしゃいますし、私も大学の先輩で、
うんうん、
あの広島の吉村さんという方がいらっしゃるんですけども、あの精進料理とかいろいろやられてる方で、
はいはいはいはい、
あの方も永平寺に修行を行かれて終わってから、まあ、いろんなところいらっしゃってたんですけども、大学院でその臨床心理士の資格を取って、
うん、
まあ、そういう活動をしてと、
うんうんうん、
だからまあなんというかお坊さんだけやってくるってのちょっとまた語弊がありますけれども、
うん、
やっぱりそれ以外に何かこう、まあ武器とは言わないですけれども、
うん、
何か得意な部分をやっぱり持ちたいっていう、まあ、差別化といえば差別化もかもしれないですけど、うんうんうん、っていうふうに思ってるお嬢さんもやっぱりいらっしゃいますし、
そうですね、
実際問題その心理師っていうのを勉強しなければ対応できないような今の僧侶の修行システムになってしまってるっていうのが、
うんうんうん
うん、非常に、
そうだし、
まあ、残念ですけどね。
まあそうですね、その臨床宗教士が生まれた背景にはやっぱちょっと残念さがあるけど、
うん、ありますね。やっぱり本来はやはりそういうのはなくてもそういう活動を積極的にやらなきゃいけないでしょっていうことはありますよね、
うんうんうんうん、そうですね、
うん
うん、まあ仏教ってそもそも何でしょうね、自分と何かとか生きるってなんだとか、まあ、最近だと、ね、幸福ってなんだとか、まあ、いろんなことをがあるんです、あると思うんですけど、結局人生って何だとか自分って何だっていうことを突き詰めていくのが、まあ、坊さんだったり仏教の、まあ、立場というか、
うんうん、
ものの見方だとすれば、別にお経だけが仏教ではない、
あもちろんそうです
というかね、うん、だから例えば心理学学ぶことだって教育学を学ぶことだって、例えば量子力学を学ぶことだって、
うん、
人間とは何か、自己とは何かっていうことを、まあ、に向かっているものであれば、まあ、全部が、まあ、同じ学びっていうか、
うんうん、
まあ、もっと僕
は、まあ、幸せになるためにはっていうことですからね、目標としては。
そうそうそうそう。
その心理学もしかり、まあ、物理学だって、
うんうんうんうん、
人間が幸福になるために物理を、まあ、勉強するというか追求するという部分もあると思いますし、うんうんうん、
だからいろんなことを勉強してもっと勉強していいんじゃないかっていうか、うん、勉強した方がいいんじゃないかなっていう、うんうん、別にそのお経とか昔の偉いお坊さんの書いたものとかをだけではなくて、まあ、だけではなくて言うと、それをちゃんとやれって言
うんですよね。いや、難しいですよね。オールマイティを求められてしまうとなかなか、ね、難しいですけども、まあ、それはでもやっぱり今はこういうネットワークが広がってる時代ですから、うんうんうん、まあ、それぞれの得意分野であったり、経験みたいなのをうまくみんなが共有して、
そうですね。
財産としていくっていうことを通してやっぱり、宗教者も、
うん、
まあ、やっていかなくちゃいけないんじゃないかなと、
うん、
だからまあ、この番組もできればもうちょっとあの設備というか、まあ、設備というほど設備はないですけどもうちょっと整えば、うん、まあ、ゲストとかを呼んで、
はい、
やっぱりその人にお話を聞きながら、うん、ああだこうだああだこうだ突っ込んでいければなと、
うん、
思ったりはしてるんですけどね、うんうん、なんか、まあ、全然あの口頭無形な話ですけど、なんかこういう人をゲストに呼んでほしいとか、こういう話を聞きたいとかってのはありますか？
いや、まあ、
結構もう気に入っちゃうタイプですか？もうこの人は気になるって言ったら。
そうですね。ただ僕の周りで言えば、うん、さっきの大川小学校にエンジェルの塔を建てた、
はい、
財団法人があって、うん、そこのお手伝いをまあずっとしてるんですけど、
うん、
その財団の東北を、まあ、担当している方っていうか、まあ、中心になって活動している方が、パキスタン人のイスラム教徒の方なんですね。でその方とずっといろんなことを一緒にやってきて、すごくいろんなことを学んだというか、なのでなんとなく仏教側って他の宗教っていうと勝手にキリスト教を想定してません？
なるほど、そうですね。
なんか仏教じゃなければキリスト教、
うん、教です、
うんうん、だけどこれだけ世の中で例えば IS 絡みとかでも、うん、イスラム教の話題も多い中でなかなか接点がないっていうのは、まあ、ちょっと残念なことでもあるので、
うん、
むしろこの場にもしでいろんなゲストを呼ぶんであればイスラム教徒の方を呼んでいろんな話ができたり、はい、まあ、もっといろんな宗教の、
うん、
ユダヤ教だったりとかコプト教とか、まあ、わかんないですけどいろんな人がいると面白いかなっていう、うん、
そのイスラム教の方パキスタンの方はもともと日本にいらっしゃって
そうですね、
で、うん、まず、あ、は財団からそういう活動してほしいみたいな依頼があって、
そうそうそうそう、で日本語もペラペラだし、
うん、あそうですね、まあ、日本人の、まあ、外国人慣れしてない感っていうのはまあ、特に涼希さんはいろいろなところに、うん、なんか私よく知らないですけど30カ国ぐらいも回られてるんですか？
まあ数えてみたら、
数えてみたら、でなるとなんかあんまり外国人だからどうこうって気にならないとは思うんですけども、
うんうんうん
うん、特に岩手とかにいるとすごい外国人に対するこうなんだろう、アレルギー反応というか免疫がついてない感じがあるじゃないですか。だからそういう意味ではやっぱり日本語を喋れる外国人の人っていうのは結構私の納得イメージですけど、うん、日本人の人は外国人でも受け入れやすいのかなっていうか、
うんうんうん、そうですね、うん、
まあ、ルックスの違いで結構もう構えてしまう人が多いイメージがあるので、
はいはいはいはい、
うん、まあそういう、まあ、島国なんてどうしてもしょうがないですけど、
うん、
外国行ったらもう変なし見た目じゃわからないじゃないですか、まあ、何人っていう意味では、
うんうん、
何々系何々系もあるし、
うん、
だからおそらくそういう外国人だからどうこうとかそういう印象はないとは思うんですけど、うんうん、まだ岩手の人って
そうですね、
そういうのがあるから、うん、日本語喋れるともう一気にもう仲良くなるともう本当に仲良くなれるっていうか、
うんうん、
はい、なんていうか、はい、ちょっとうまく表現できないですけど、
うんうん、
そういう印象もある。喋ってくれる、話してくれるっていうのは助かりますね。
うん、そうですね。まあイスラム教徒から見たっていうのでもいいし、まあ、単純に外国人から見た、
うん、
この東北の様子とか震災のこととかでも面白いし、うん、まあ、実際一つ すごく印象的だったのが、まあ、彼と震災の直後に5月から6月に初めて会って話したときに、津波と東日本大震災でインフラが、まあ、相当なダメージを受けたと、まあ、破壊されたと。でこのインフラの復旧に、まあ、何日かかるとか何ヶ月かかるみたいな話を、まあ、まだしてた頃だったんですよね、
はいはい、
そしたら彼が言うには、あの私の母国のパキスタンには日本でいうインフラがまだない村も、うん、
はい、
たくさんあると、
はいはい、
それでも別に普通に暮らしてるんだから日本人もあのインフラがなくても実は大丈夫だと思うということをおっしゃってて、
はいはい、
あ、
そうなんですよね、
そうだよねっていう、
いや本当その話は非常に奥が深いというか、まあ、非常に、特にまあ宗教者がそういうその話をしなきゃいけないと思いますけど、まあ物質がまあもね、物が足りてれば幸せか、お金があれば幸せかとかいう問題を考えれば、まあ例えば自殺率に関してもまあ日本は高いわけですけど、まあ貧しい東南アジアの国とか、まあそういうふうにインフラが整ってないからって、まあ自殺するわけじゃない、する人はいないわけじゃないですか。で例えばまあ失業率が高くても自殺しない国というのはたくさんありますし、うん、だからそこら辺はどういうふうに、なんだろう、そういう資本主義から、例えばこぼれてしまったり、そういう物質主義からこぼれてしまった人をどう救うかというのはおそらく社会の重要な役割だと思うんですけども、そういう意味ではまあ宗教会というか、宗教者がそういうところをうまくサポートするっていう取り組みっていうのはまだまだ日本ではニーズがあるというよりはやる価値があるというか、まだ進んでないところじゃないかなと思うんですよね。例えば、まあ犯罪被害者のその心のケアであったりとか、そういうのってアメリカだとすごい
まあね、
ありますもんね。
デフォルトみたいになってますよね、多分。
日本だとなかなか、まあ、宗教者が例えばメディアに出てどうこう話すということもあんまりないですし、犯罪被害者のその心のケアに、仏教界なり、キリスト教は結構やってるかもしれないですけど、仏教界が積極的に関わってるというのはあんまり聞かないんですよね。だからそういうのは非常にもったいないし、そこはやっぱりやる意味が、意義があるんじゃないかなとは思うんですよね。
そうですね、
うん、
もっとお坊さんが、僕が最近気に入って使ってるのが、その日本語でちょっと何て言っていいか迷ってるんですけど、商品が手に入るよっていうことが、なんとかアベイラブルって言うじゃないですか。
ああ、はい。まあ、アベイラブってなんか、アベイラブルですか。
アベイラブルって、
はいはい、
なんとかが手に入りますよっていうことを、まあ、お店とか、まあ、サービスが手に入るみたいな感じだと思うんですけど、なんとなくそう、こっちからぐんぐん行かなくても、でも身近なところにお坊さんがいて、で誰かが困った時とかに、あ、そういえばみたいなぐらいの距離に坊さんがいるっていうことが、僕はすごく大事なんじゃないかな
と。それだってあれですかね、今ちょっとそういうのは足りてないという前提で、昔はあったんですかね。例えば村の長老じゃないですけど、そう、まあ、困った時はあそこの何々さんに聞けばとか、
はいはいはい、
まあ、そういうのがお坊さんだったり学校の先生だったのかもしれないですけど、そういうのって昔はあったんですかね。
多分今よりコミュニティが小さかったから、もう距離も近かっただろうし、例えば落語なんかでも、おどこそこの坊主を起こして、あの仮装してもらえとか、まあ、出てくるんで、多分今よりは身近にいたんじゃないかなと思いますけど、ね、まあ、その京都のお寺とか知りませんけど、
うん、
まあ、本当に田舎のお寺だったら、
まあ、そういうのは、じゃあお坊さんがそういう、かつ、なんというか、困った時に相談したりとか、
何
か気になることがあったら聞くみたいな、
だから名前つけてもらうとかあったでしょう、赤ちゃん。
ああ、はいはいはいはい。
だからそういう感じの身近さっていうか、あと夫婦喧嘩を取り持ってもらうみたいな、大家さんじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういうのがあって、 ったんじゃないかな。
でもそれは本当地域コミュニティが形成されてないと難しい
じゃ
ないです
ね。
だから昔の方はもしかしたらあったかもしれない。今まあ田舎は別としても都会はやっぱり同じアパートに住んでても隣にはどんな人が住んでるか分からないっていう時代だから、そういう意味ではそういう、まあ、隣に誰が住んでるのかも分からないのに人生相談なんかできないですしね。そういう意味では
だから、うん、ハスの葉が流行るんですよ。
ハスの葉とかそうですね。
その今はもうネットがコミュニティ、
うん、今こうハスの葉の説明文ここに入れますね。
あ、
ハスの葉、はい、あ、これポッドキャストでも流すんで。
あ、そうです、
ね、それはまあちょっとハスの葉については後日また細かく話します。
そうですね、うん、でもそのネット上のお坊さんの相談サイトみたいなのは流行ってるっていうのは、うん、はいはい、そういうニーズがあるんだろうなっていう。
そうでしょうね、うんうん、まあそういう、うん、まあなんだろう。本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。